り潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第311回です。
九州、沖縄地方は、台風9号が通過したばかりですが、この週末から週明けにかけて、次の台風10号が接近中です。今年は海水温が非常に高いらしく、台風の勢力が強くなりやすいのだそうで、10号は空前の規模に発達し、沖縄に直撃する予報になっています。また、あまり勢力が衰えずに九州に接近する予報です。
これが配信される頃にはすでに対処済みかとは思いますが、飛散しそうなものの片付け、固定を早急に行わなくてはいけません。中の人の家も、鉢植えを片付けたり、折れそうな植木の伐採などを行いました。
コンビニや運送業者は台風接近に備えて短縮営業や休業を発表していますし、公共交通機関もかなり早い段階から減便運行に切り替えるとのことです。食料など、必要なものの買い出しは必要ですが、不要不急の外出は控え、携帯やモバイルバッテリーの充電、防災用品の準備、その他もろもろの対応が必要ですね。
牢状、というか引きこもりは、中の人は得意そうですね。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、ヨドバシカメラの全23店舗に楽天モバイルショップを出店することを明らかにしました。すでに、マルチメディア秋葉、マルチメディア梅田など5店舗で展開済みですが、残りの店舗にも順次展開するとのことです。既存の楽天モバイルショップと同様、契約手続きや各種製品等の相談を受け付けるとのことです。
ヨドバシカメラの全店舗に楽天モバイルショップが出店すると、複数の楽天モバイルショップを要する都市が増えることになりますね。例えば、仙台市はすでに出店済みのマルチメディア仙台と、仙台一番町の自前店舗が営業中ですし、福岡市はマルチメディア博多での営業が始まると、先日オープンした天神西通り店や博多駅地下街店と、複数の店舗が存在することになります。MNO として考えると、まだまだ店舗が少ない印象は否めませんが、こうして直営店舗が増えることで、接点が増えるという意味ではメリットだと思います。一方で、店舗運営コストが膨らむことになるので、既存の MNO よりも安く提供することを目指す楽天モバイルとしては、いたしかゆしの部分があるのではないかと思いますね。
オンラインミーティングソフトの Zoom は、9月1日にアップデートを実施し、高品質通話モードが追加されたことを明らかにしました。 今回のアップデートでは、Windows と MacOS 版クライアントのオーディオ設定のオリジナルサウンドを強化し、エコー除去やハイパスフィルタリングなどのポストプロセス機能を無効化し、通常より高音質の 48kHz、モノラル 96kbps、またはステレオ 192kbps のビットレートで音声伝送を行えるとのこと。音楽教育などでの利用を想定しており、プロ向けのオーディオインターフェースやマイク、ヘッドフォンの使用を進めており、一般的なミーティングでの利用は推奨しないとしています。アップデートではこのほか、ギャラリービューのカスタム機能やホストによる最大9人までの複数ピン止め、スポットライト機能、通訳向けのカスタム言語機能などが追加されているとのことです。
Zoom のオンラインミーティングでは、デフォルトの設定だと自動的にノイズキャンセリングなどの音声処理が行われるため、音割れなどオーディオの不都合が起こりにくいように思います。一方で、音質にこだわるユーザーからは、やや不自然という声もあり、特に音楽をやられている方からは改善を希望する声がありました。今回のアップデートはその声に応えたものと言えますね。プロ向けのオーディオ機材の利用が推奨されていますが、そもそも音質向上を希望していたユーザーはそういう機材を持っている人が多そうなので、Zoom としてはかなり強力なアピールポイントになるかもしれません。
ドスパラは、筆圧検知に対応したデジタイザペンが付属した 10.1 型タブレット、レイトレックタブ、DG-D10IWP2 の価格改定を発表しました。これまでは税込み 82,800 円だったところ、改定後の価格は税込み 65,780 円とのことです。4096段階の筆圧検知や傾き検出が可能なワコム製デジタイザを搭載したタブレットで、スキャンレートは 360Hz、低遅延かつスムーズなペン入力が行えるとのこと。オプション品として用意されている三菱鉛筆9800デジタイザーペンとカバータイプキーボードのほか、イラスト制作ソフトのクリップスタジオ、ペイントデビューが付属します。この製品はパソコンと接続するタイプの液タブではなく、それ自体が Windows 10 Pro を搭載する Windows タブレットなので、それ単体で利用することができるというのがメリットとなります。スペックは 10.1 インチ、解像度は 1920×1200 ピクセル、CPU は Pentium Silver N5000、メモリーは 8GB、ストレージは 128GB、フロント200万画素、リア500万画素のカメラを搭載。インターフェースは USB Type-C、IEEE802.11AC の無線 LAN、Bluetooth 5.0、マイクロ SD カードスロット、音声入出力などを備えます。
この製品はお絵かきタブレットと銘打たれている通り、イラスト制作よりの製品ですが、テレワークが増える中で液タブが注目されているそうです。オンライン会議を行う中で、共有のホワイトボードに書き込んだり、手元でペン操作で作業ができるというのが案外便利なのだとか。紙に書く感覚を重視した製品だと、こういう用途との親和性も高そうですね。この製品は性能に定評があるワコム製のデジタイザーを採用しているとのことですし、同梱されているオプション品は三菱鉛筆のデジタイザー10で、指に馴染んだ六角形の鉛筆の感触は評価が高いですね。ペン軸の部分は、本当に鉛筆でも使っている木を用いているそうです。
CP より各員、敵上にあっては、ポッドキャストを不定期配信中。 番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。今回はブログにいただいたコメントから。
毎週楽しく拝聴しています。こちらは台風の影響で35度を超える暑い日が続いています。そちらは大雨なのではないでしょうか。さて、タックポッドキャストと話題がダブると言ってましたが、切り口が違うし内容が高度でよくわからない話でも2回拝聴すると大変勉強になります。ではでは。とボンバットさんから9月3日にコメントを頂戴いたしました。
ボンバットさん、コメントありがとうございました。新潟県では三条市で40度を超えるなどかなり暑かったと聞いています。九州は南部では結構降ったようなんですが、北部は思ったほどは降りませんでしたね。他の番組とネタかぶりの件、ボンバットさんのおっしゃる通りだと思います。中の人も微妙に内容を理解できていなかった時に、他の番組で同じネタを解説されていて、内容を咀嚼することができた、というのはしょっちゅうありますね。
それでは、ツイッターでハッシュタグをつけてツイートしていただいたものからご紹介していきます。
ゆくもば第310回を拝聴。楽天モバイルが、iOS 版の楽天リンクのアップデートしたニュース、公式には使えると言ってないのにアップデート、ちょっと笑ってしまいました。そう言いながら使ってます。かっこ笑い。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、8月30日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。正式に対応を表明していない機種なのに、接続性の検証はちゃんとやったり、サービスを利用するためのアプリは公開してアップデートする、やっぱりちぐはぐですよね。とはいえ、iPhone で楽天モバイルの回線を運用したいユーザーにとっては、そのためだけに Android 端末を用意しなくてよくなりますから、ありがたい話ではあります。中の人も iPhone の更新に合わせて楽天モバイルの回線運用を iPhone に移すことを検討しているので、移行した場合なんだかんだ言いつつ使うと思います。
今回いただいたコメントは以上です。皆様ありがとうございました。
さて、近頃中の人の iPad Pro 10.5 インチの使用率が急に跳ね上がっているんですが、
エッチな動画ばかり見てるんでしょうか。
レッテル貼り行くない。
YouTube を見るか Kindle などの電子書籍を読むのが主な用途だったんですが、最近は Apple Pencil の利用頻度が増えてますね。
エッチな絵を描いてるんですね。
レッテル貼り行くない。
そもそも中の人が 列状を催せるほどの絵を描けると思ったら大間違いだぞ。
それはそれとして、今回のニュースでも取り上げたんですが、近頃ではタブレットがあればイラストを描けるというのがすごいなと思いますね。iPad や、ペン対応の Windows タブレット、そして Clip Studio などのイラスト制作アプリがあれば、ラフからペン入れ、彩色、フィルター適用、そして作品のアップロード、全部完結できてしまうので。
漫画の制作がアナログからデジタルに移行するようになって久しいですが、次は制作の場所を選ばなくなっていくのでしょうか。
まあ、デバイスが持ち出せるようになっても、結局使い慣れた机や椅子とかに戻ってくる気がするんですけどね。ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。